今日は第一ヨハネ4回目を見てまいります。2章の1節2節を拝読してお祈りいたします。罪の清めと、そしてキリストのなだめのお供え物の結びつきについて共に見てまいりましょう。拝読いたします。ヨハネの手紙第1、2章1節2節。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ、私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく、世全体の罪のための、なだめの捧げ物です。天の父様、あなたの、お言葉をありがとうございます。私たちが、聖書のお言葉を確信して、主の愛と恵みのうちを確信を持って歩めるように、どうか導いてください。今日のお言葉に光をお与えくださいますように、お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。前回、1章の、後半から、神様が光である、この光である神によってキリストを信じた者は日々清められていくことを見てまいりました。イエス様を信じた時から私たちの罪は完全に許されています。しかし同時に肉の性質はまだ残っています。パウロがローマ人の手紙の7章で、惨めな肉に支配された自分の姿を嘆いていることがありますけども、私たちもそうです。ただ違いは、罪を当たり前とするのではなくなるということがあります。それは清めの始まりです。クリスチャンになると、特に信じたばかりの経験ですけども、自分の平気だった罪が平気でなくなってしまう経験をし、イエス様を信じたのにどんどん自分が汚れていくように感じることが起こります。しかしそれは神様が私たちを照らして罪に気づかさせ、そして告白することによって清められていくためです。9節10節をお読みいたします。1章ですね。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。許されているけれども、しかし、なお、罪は残っている。これがクリスチャンが経験することです。現実です。信じたらもう罪を知らないというイエス様のようになりたいと思うんですけども、そうではありません。神様がそのように導かれたので、私たちは否定はできないし、文句は言えないんですけども、この現状の中で なお、確信と希望を持って歩めるのは、キリストが世すべて、世全体に対して、なだめの供え物となられたという、事実にあることを今日共に確かめてまいりましょう。今日は、二つのことを見てまいります。第一は一節から、私たちは罪を犯さないようになっていくということです。犯さなくなっていくのは、御父の前で御子が取りなしてくださるからです。一節をもう一度読み出します。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したならば、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。聖書は、罪に、私たちが絶望しないように、罪をとどめるだけでなく、解決の道、希望も、与えてくれています。当時起こっていた異端は、罪を、否定している。あるいはもう罪を当たり前としているという点で聖書から外れていました。罪は許されているけれども、徐々に清められていくというのが聖書の教えです。どうして、罪が清められていくのか。犯さなくなるのか、それを私たちは覚えて日々の信仰生活を歩んでいきましょう。私たちは実際このことを日々経験していますから、今日は良かったかなと思ったら、その途端に罠に陥ることがあります。それは聖書が言っている通りなのです。なぜ神様は私たちに許しを与えながら、清めについては徐々なんでしょうか。ただそれはより難しいことであるのは明らかです。過去のいろんな痛い経験を全く帳消しにして、今までの人生もないものとして、そして記憶も習慣も、それも全く抹消して、そして全然違う環境で赤ちゃんとして、生まれたら、それは、楽なことだと思います。しかし同時に、楽ではありますけれども、いろんな思い出も経験ももうなくなってしまいます。ニコデモがヨハネの3章で、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとイエス様に言われたときに、母の胎に戻って、生まれ直すことができるのかと、問われました。彼も年を経ていて、もうこれはやり直せないと、変えられないという経験をたくさんしてきたからだと思います。 そして全く清くされるためにはもう生まれ直すしかないんではないかと、そう思い至ったんだと思いますけども、神様は私たちのこれまでの歩みや関わりを生かしつつ、それをも益と変えて私たちを新しく作り変える道を用意されました。テキストに書きましたけども、確かにお家新築っていうのは嬉しいです。全部まっさらにしてですね、お家を建てたら美しくて綺麗なんですけども、長年住んだ家の、思い出は残しつつ、家の古くなった、あれ、もともとあった欠陥を、直して、そして、思い出もまた将来も、安心して過ごせるような家にリフォームするという、番組が、私夫婦大好きでずっと見てたんですけども、それは更地にして建て直すよりもかえって大変なことです。しかしだからこそ素晴らしいという部分もあります。神様はそのようにする匠と呼ばれる大工さん、建築家のように、私たちが救われる前のさまざまな関わりや思い出、それらも残しつつ、それをすべて益と変えて今に至り将来に希望をもたらすという方法を選ばれました。また私たちが清くなっていくときにもパッと変わってしまうんではなくて、さまざまな苦労や失敗を通しながら、それでも大丈夫と言って、死と共に励んでいくことを私たちの良い思い出とし、またそのロークを天の宝として残しつつ天国に入っていくように導かれました。私たちと主は共に労しながら、また道との間に立って取りなしながら、私たちと共に清めの道を何度も何度もイエス様は歩いてくださいます。そうする中で、私たちはイエス様がどんなに素晴らしいお方であるかを愛深く、また忍耐深く、頼りがいのある方であるか、そのことを私たちに体験させてくださるのです。ヘブル書の4章15節を抜き書きしましたが、私たちの大祭司、神と人との間に立ってくださって取りなしてくださる方は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。むしろ同じような困難にあって、また分かる分かる分かるよと、そう言いながら私たちを励まし、また私たちの気持ちになって父に取りなしてくださるのです。こうして私たちの清めは、なんか知らない間に起こったのではなく、一つ一つ人生に刻まれて確かなものとなっていくんです。神様を信頼すること、神様に頼ること、従うことが素晴らしいんだということを 身をもって知ってまた身につけていくんです。聖書が言う清めというのはまっさらで何もないということではありません。聖書によれば清めは神様と一致していることです。神様と一つ心になることです。そういう意味で私たちの歩みを全部バッテンつけてですね、抹消していくんではなくて、神様の気持ちを分かり、神様がどうされたら悲しまれ、怒られ、また他方、神様がどうしたら喜ばれ、褒めてくださるかということを体験して、神様と心がぴったり一致していくように、育っていくんです。これが清めです。そのためには、様々な経験を主と共に歩むことが不可欠です。それは、キリストと教会の関わりを夫婦の関わりとして、例えていることを考えても、納得できるんじゃないかと思います。生まれも育ちも違ったものが、また男女性別も違ったものが心一つに合わせるためにどうしたらよいでしょうか。もう真っさらになってですね、過去全部忘れてやり直したからとしてもですよ、それぞれ培ってきたものがやっぱり身についています、染みついています。その中で相手がどう考えるかということを交わらないと一致しようがありません。さまざまな微調整といわれるぶつかり合いを通して心を合わせることを学んでいきます。それなくして私たちは夫婦で一致していくことはできません。共に、理解し、共に歩み、共に一致し、共に協力するということが清さですから、私たちはそういう意味で主に助けられた中で神様の御心が分かり沿っていく経験をすることが不可欠なんです。過去を帳消しするんではなく、過去を生かしつつ共に歩んでいく、その中で失敗しながら神様と一致していく、御心を外れないようになっていく、そこにキリストの取りなしがあるからこそ、この大変なロープを私たちは進めていくことができるんです。時に私たちは自分だけだともうダメだと思う時があるかもしれません。でもイエス様が大丈夫、私がついていると私たちを導いてくれます。イエス様は最高の友であり、またコーチであり、保証人です。助けてです。こうして私たちは主の取りなしの中で罪を犯さなくなっていきます。そして2節では、なだめの捧げ物である、キリストがなだめの供え物、捧げ物であることが、私たちが聖書の言葉を語り、また聞き、そして信じて救われることの土台だということを覚えていましょう。ヨハネ第一の手紙の2章の2節を読みいたします。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。ヨハネはなだめの捧げ物であることを強調しています。 もちろんここには書かれていませんけど、贖いのため、許しのための捧げ物です。キリストの十字架は、ここでなだめの捧げ物とあるのは、神様の怒りを鎮めるためのキリストの犠牲を強調しています。つまりキリストがなだめの捧げ物となってくださったから、神様は怒りを持って私たちに臨むことは決してないということをキリストの十字架が保証しているのです。もちろん神様は罪を憎み嫌われます、怒られます。しかしキリストのなだめの供え物がありますから、私たちは悔い改めるとき、罪を認めるときに恐れる必要はありません。ここまでやったら神様怒りを鎮めてくれないだろうかという不安はないんです。私たちが主に告白すれば、必ずキリストのなだめの供え物により神様は許してくださいます。怒りを持って来れません。よく帰ってこれたと、よく気づいてくれたと、愛と喜びの笑顔を持って迎え入れてくださいます。ですから私たちはどんな時にも大胆に主のもとに行くことができ、立ち返ることができるんです。ヘブル人の手紙の4章の15節と16節も抜き出しさせていただきました。ヘブル4章15節16節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。主がなだめの捧げ物を捧げてくださった、ご自身を持って捧げてくださったので、私たちはどんなに罪深くても主に受け入れられ、主の祝福をいただくことができます。ロマ書の5章20節こも抜き書きいたしました。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。律法、神様の戒めは私たちの罪をことごとく明らかにします。まるで罪が増し加わったように私たちは罪を痛むのですけれども、どんなに罪が明らかになっても、恵みの増し加わることはそれにはるかに勝ります。まあ開き直ってはいけませんけれども、罪を知れば知るほどよりよく恵みを知ることができるのです。恵みは限界がありません。キリストが用意してくださったからです。パウロは、私は罪人の頭ですと告白しました。確かに教会を迫害し、そして多くの生徒たちを投獄したパウロでした。しかも彼は律法の教師であるのに、あえてキリストを拒んで迫害者となりました。 しかしそんな自分をもキリストはご自身のなだめの供え物によって神様が愛子を持って望むようにしてくださったのです。私たちがもし救われないようにということになって救いを受け損なうとしたらですね、それは罪が甚だしいからでは決してありません。罪深いから救われないという人は一人もいません。ただキリストの犠牲を拒むことによって生来の罪によって裁きを受けることになるだけです。このことは私たちの宣教を励まします。第一ヨハネ2章2節は世全体のためにとキリストのなだめの供え物について告げています。もし限定された供え物でしたら、この人はもしかして足りないかもしれないとか、この人のためにはイエス様は死ななかったかもしれないと私たちは分かりません。そしたら確信を持って福音を伝えられません。この人をイエス様救ってくださるだろうかと、この人のためにイエス様は死んだのだろうか、確信が持てませんので、説教者は絶えず不安を抱えながら語るしかないです。もしかして救われるかもしれませんけど、救われないかもしれません、あなたが信じてもですと怖くて述べ伝えられません。でもそれは決してないんです。信じるならば誰でも救われるんです。どんなに罪深くても、世全体のなだめの供え物とキリストがなってくださったからこそ、私たちは全ての人に救いを紹介することができます。責任を持って伝えることができます。この世の仕事や商売ですと、また、病気に関わる医療でもですね、この薬試してみてもいいんですけど効かないかもしれませんよという部分は承知していただかないと、治療できませんね。手術の時には、誓約書を、書かなくてはいけません。化粧品でも合わないかもしれない。あるいは、こちらはいいと思っても商品を相手は、残念と思うかもしれません。しかし、キリストの救いについてはそれは決してないのです。神様はすべての人の救いを願っておられるのですから、私たちはすべての人に語りますけども、それがもしかしてダメかもしれないものだと困ってしまいますけども、大丈夫です。同時に私たちが信じたこと、悔い改めたことについても、神様元に行って、ここまでやっちゃったんですか？これは許せませんね。救いは取り消しにしましょうということになったら、私たちは怖くて信仰生活歩めませんし、悔い改められません。でも、そんなことは決してないんです。ですから私たちは安心してイエス様を信じることができますし、安心して信仰生活にチャレンジすることができます。神様がキリストの贖いによってなだめの供え物となってくださったことによって私たちは安心できるんです。ここまでしてくださった方は他におられません。清め、そして 救いの完成、そのためにキリストがすべての人のなだめの備えものとなり、そしてすべての人のために取りなしてくださっている、このことを覚えましょう。その時私たちは確信を持って信仰生活を歩み、また確信を持って福音を伝えることができます。お祈りいたします。天の父様、どうかキリストが世全体のためのなだめの備え物であることを覚えさせてください。そして私たちが確信を持って伝道し、また信仰を歩めるように導いてください。ありがとうございます。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。